皆様こんにちは。この度はですね、商いの第一作目、先生と一緒ささやきでお休みを聞いてくださって本当にありがとうございます。松葉ボタン役の沢野ポプラです。いや、無事に商い第一作目を、皆さんにお届けすることができてとっても嬉しく思いつつ、どうだったかな、どうだったかなっていうような不安というか心配というか、そんな思いになっているんですけれども、突発的というか、いいねやろうみたいな感じで始まった商いで、作ろうって言って作った先生と一緒なんですけれども、自分のサークルで作るのとはまたちょっと違って、みんなでこんなのいいね、あんなの作りたいな、あ、こんな役どうだろうみたいな感じでこう意見を出し合って、一つの作品を作り上げていくっていうのはすごく新鮮だったんですけれども、最初はね、どうなるんだろうっていう感じもあったんですけれども、もう作ってる時はとっても楽しくてですね、これからも作っていけたらなぁと思っている所存です。私だけかな、沢野だけかもしれないけど。でね、フリートークお題が何個かあるんで、それについて答えていきたいなと思います。まず作品の聞きどころについて、まあね、これはね、全部って言いたいです。どこの先生のどのパートもとっても素敵だし、掛け合いもとっても面白いし、でもな、強いてあげるとするなら、あんまりやったことがなかった子守唄はやっぱり聞いてほしいなって思うところではあります。普通に歌うのとやっぱり子守唄って近さが違ったりだとか、寝かしつけるというか、そばで優しく歌うっていうのがあんまりそういう歌い方をすることってこう普段ないじゃないですか。なのでとても頑張ったので、ぜひ聴いてほしいなって思います。でね、ほのぼのほんわか系で話の流れを大事にした作品になると考えられますが、台本制作の段階、実際に演じてみてこれが楽しかった、これが難しかったという点や、この状況の描写、このセリフが好きというところをお聞きしたいです。過去できればご自身を含むシーンでということで、まあ台本を書くときに、まあこれは放送とかでも言ってるんですけれども、回してみんなで回しながら書いたんですけれども、なんというかね、それもすっごく新鮮でしたね。その自分が回ってきて書いて次に回して、で戻ってきた時にはもう完成されてるというか、出来上がっていた台本で、あ、こういう風に繋がったんだっていう風に思うと、やっぱりちょっと感慨深いというか、すごく新鮮で楽しいなっていう風に感じました。でね、結構その人の書く癖というか、開業の仕方だったりとか、言葉の使い方だったりとかがそれぞれにこう特徴があるので、それもね、なんか比べてみて初めて、あ、こういう書き方なんだなっていう風に新たな発見をして、それはね、すごい楽しいなって思いながら見てました。で、まあ演じる時、実際に演じた時は本当にキャラがみんなでこうなんとなくキャラ決めたりとかしたんですけれども、すごくね、キャラがもう戻ってきた時にはもう一人のボタンというキャラクターが出来上がってて、すごいね、演じやすかったです。でね、この描写、このセリフが好きっていうのは、二人台本のやっぱりこう両耳から寝息が聞こえるというのは、もうなんかね、ハーレムじゃないですけどすごく贅沢だなって思いました。そう、もうね、完成してこうそれぞれ編集が終わって、でこうみんなのを聞くんですけれども、なんかね、すごく照れるんですよ。自分 分の書いた台本を演じてもらうことにも照れるし、耳元でささやかれたりとか歌ったりとか、もうね、それを確認するのが大変だったというか、ちょっとすごく恥ずかしくて、なかなかね、こうあーってなって止めてはつけ止めてはつけみたいな感じで聞きました。もうね、ドキッとします。普段ね、なんか全然もう他愛ないというか、ゲームの話をしたり、そば最近どうみたいな話をしてる友達のちょっとそういう一面というか、ささやきとかの一面を見てしまって、はっってなってすごくね、ドキドキした。はい、次、演じた役について、普段の演じる役と比べてどうだったか、キャラクターについてどう思うかということなんですけれども、ボタン先生はまあ結構演じやすいキャラクターというか、ちょっとなんだろう、優しい感じのもう甘々なお姉さんっていうキャラクターなんですけれど、そんなに難しいなって思ったりしたのはなくって、すごく出しやすい声の高さだったりもしたので、もう私の中でボタン先生はこういうイメージっていうのにこう外れなく、すごくやりやすいキャラクターでした。まあどう思うかなんですけど、ボタン先生みたいな先生がいたらもうみんなメロメロですよ。どの先生もね、すっごく可愛くて大好きなキャラクターなんですけれども、もうね、みんなに言われる通り R18 だって言われる。でね、そんなつもりはなかったんですけれども、みんなの聞き比べてみたら、あーあーっていう思いました。でもね、別にそんなつもりで演じてるわけじゃなかったんですけれども、まあ、演じてたらそんなことになってたので、まあ、きっとボタン先生がそういう先生だったんですよ、きっと。はい。でね、次、お遊びのシーン、音声だけでは表現が難しいと思うのですが、どのような点を意識して台本の制作、音声収録をされましたか、ということで、台本を書いている段階で皆さんに何をしているのか、今どの段階なのかっていうのを分かりやすく伝えなきゃいけなかったので、まあその点では結構お遊びのシーンは台本を書くのがちょっと難しくって、何回も何回も、あ、こうしよう、あしようっていう感じで書き直して書いた台本なんですけど、せっかくね、バイノーラルで撮るということなので、バイノーラルの魅力といえばもう左右に動いたりとか近づいたり離れたりっていうことなので、それをこうふんだんに入れたくって、でね、ボタン先生は折り紙を、皆さんと一緒にしたと思うんですけど、折り紙を一緒に折っててそんな近づいたり離れたりとかってあんまりないじゃないですか。でも結構ボタン先生は距離が近い先生なので、あ、ここはもっとこうだよって近づいたりとか、後ろから回ってこう手でこう一緒に折ってみたりとか、あ、そういうのがあるから R18 って言われるんですかね。スキンシップが多かったのかな。まあそんなこんなでボタン先生の良さを生かしつつ、バイノーラルを生かしたいと思って書きました。でね、まあ音声収録をしてる時はまあそんなに大変じゃなかったんですけど、何せ効果音の方が大変でした。あ、まあね、次の、質問というかお題の編集についての感想になるんですけど、ただ紙をペラペラペラって効果音を取るだけじゃやっぱちょっとこうちょっと違う音じゃないですか、折り紙を折ってるのって。なので本当に実際にハートの何折り紙折り紙でハートを作って収録したんですけど、ボタン先生と一緒に ね、おるので、真正面でおるパターンと、あのボタン先生がおってるパターンっていうことで、まあ、収録の時は2回本当におりました。なので編集の時にあのセリフに合わせて、ここは開いてって言ってたらちゃんと開いてる音を使って、でここはもうちょっとこうおるんだよ、ちょっとだけおるんだよって時にも本当にちょっとだけ折ってる音を使ったり、まあ、そこをね合わせるのがちょっと大変というか難しいというか時間かかりながら編集しました。ボタン先生さっきも言ったんですけど、スキンシップがとっても多いので、あの撫でる音を多めに入れてみたりとか、実際に動いてる音をいっぱい入れたりとか、そういう風にこうボタン先生との距離をとても大切にしながら編集したので、ぜひね、あの効果音の方もじっくり聞いていただけたら嬉しいです。はい、次、全体を通して今後の個人の活動について、過去宣伝もあり、商いのサークルについてなどということで、個人の活動について宣伝がありということで、サワのボブラが、制作しているリンゴバレというサークルがあります。制作ペースはめちゃめちゃ遅いんですけれども、今もねちょこちょこ作っていたりとかしますので、ぜひあのツイッターのフォローをしていただいたりとか、YouTube のチャンネルを登録していただけるとですね、あの通知というか宣伝がいくかなと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。で、サークル商いについてですね、まあ商いはもう今後も作っていきたいというか大切にしていきたい場所です。まあ、最初に言ったんですけども、その自分のサークルリンゴバレとはまたちょっと違った作り方、みんなで意見を出し合うっていうとっても素敵な場で、私はもっとこうしたいなとかっていう言える、一緒に制作できる友達がいて仲間がいて、台本を回して書いたりとか、なかなかない経験をできる、一個のものをみんなで作るっていうとっても素敵な経験ができる場だと思っているので、今後もぜひやっていきたいなって思っています。まあ今夏だから、秋はまあお休みなんですよ、飽きないなのでなので、まあ秋のうちに、まあ、次の作品がどんなのがいいかなっていうのを話しつつ、真冬になってちょっとずつ活動していけたらなって私は思ってます。みんなはどうかな、どうかなまあ一人だとできないことが、4人声優さんがいるといろんなことができるので、あんまりないようなことを、新しいことをしていきたいと思っておりますので、どうぞね、商いのことをよろしくお願いいたします。ということで、もう長々とお付き合いくださり本当にありがとうございました。ということで、まずはボタン役の沢のボブラでした。また次回の作品のフリートークでお会いしましょうバイバーイ。